皆さんこんにちは、インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。以前はこうお金トークでだいぶ盛り上がってた、はい、この番組もですね、ええ、今度はこう自己肯定感というまた新たな、うん、こう重たいっちゃ重たいですし、でも今本当に旬というかですね、いろんな人がきっと必要としている、ええ、この自己肯定感というテーマで今回もちょっと深めていきたいんですが、よろしいでしょうか。
あ、はい、いいですよ。
先日ちょっとお聞きした時にですね、うん、自己肯定感はっていうのは今の自分を否定する、はい、自己否定することをある意味必要としてるんだよと、うん、次の成長のためにはという、ねね、お話を聞いてふと思ったんです、
うん、
っていうのが自己肯定感がすごい低い人って、ね、口癖が変わりたいだと思うんですよ、うん、今の自分が嫌だと、うんうん、で変わりたいんだっていう人はすごくいる気がしたので、その自己肯定の低い自己否定と、はい、自己肯定の高い人の自己否定の、うんうん、ぜひ違いをですね、はい、お聞きしたいんです。
なるほど、はい、それはねベクトルが違うんですよ。ベクトルっていうのは矢印のことで、はい、自己肯定感が高い人の自己否定というのは、はい、目指しているところがあって、ああいう自分になりたいと、
明確にどうなりたいがあるってことですね、
うん、そうなんです。どうなりたいっていうのがあって、はい、そこに行くために今の自分ではまだまだ足りないと、こんなもんじゃダメだと、ちゃんとその矢印があるんですね、行きたい場所に対する。
そういう意味での自己否定なんですね、
う
ん、
そうだから仮に、うん、なんていうのかな、世間的に見て、はい、それこそ勉強できなかった、
はい、
なんかスキルもない、その収入も高くない、はい、みたいな、こうなんかもうダメっぽく思われてる人でも、うん、でもああなりたいんだっていう、こう強い意志とか意欲がある人っていうのは、はい、まあ、原動力があるので、
あ、
で成長しようとする、はい、で逆にその自己肯定感が低くて動けない人っていうのは、はい、今の状態嫌なんだけどどうなりたいかっていうのはなかったり、
明確ななりたい姿は見えてないけど、ええ、今の自分を受け止めらんない、
嫌っていうのはあるわけですよね。それは分かってる、うん、でもどうなりたいっていうのはなかったりとか、はい、もしくはもうそうなりたいって思っても自信がなくて無理だろうと、うん、まあ、そこでまた自己否定に入っちゃって
さらなる負のスパイラルに行っちゃうってことですね、
それで諦めてる人が多いですよね。そういう違いがある、はい、うん、なのでやっぱそのベクトルを持つっていうのはすごく重要で、はい、僕も才能開発の仕事やってますけども、才能見つけても自己肯定感がある程度なかったらやっぱ活かせない
確かに、
うん、結局ね、その自分の才能に対して疑っちゃうんですよ。
これ本当に私使いこなせるのかなみたいな、持ってんのかなみたいな
とか、そうは言ってくれる人はいるけど本当かなとかね、
確かに、
うん、なんか A さんは言ってくれたけど、会社でそれを使っても上司は評価してくれなかったとか、いやこうダメな理由を探してしまうわけですよね、
はい、
うん、
違うだろうってなっちゃうんですね。疑っちゃう、
うん、だから、まあ、その自己肯定感が低いことの、はい、なんていうのかな、良くない部分というか、はい、最大の副作用みたいなものは、
はい、
要はこう自分が持ってる全てに対して疑っちゃうっていうことですよね。
辛いですね、
それ、うん、なので誰かがその人を肯定してくれたとしても信じられない、はい、うん、
じゃあその自己肯定がまあ低い、結局ベクトルの見つかってない人が、はい、なんか変わりたいとかって思った時は、うん、はい、まず第一歩としては、うん、こうベクトルをまず持ってみようというところからスタートするといいですか。
そうですね、まずベクトルを持つこと、で、注意点はできるできないで考えないことなんです。
とにかくどうなりたいか、
そう
どうありたいか、
うん、大体できるできないで考えたらほとんどの人ができないになっちゃうんで、
そうですね、
うん、でもできない根拠もないし、
まあ確かに、
うん、でできる根拠もどっちの根拠もないわけですよ。
同じですね、
うん、やらないとそれは分からないので、
はい、
うん、だからまずはベクトルを持ってみて自分はどうなりたいのか、
はい、
うん、まあ、それを持つことですよね、
はい、
これが1点目、
はい、
うん、で2つ目は、自分で自分を信じられないときは、はい、自分を信じてくれる人のことを信じる。
お、
これがポイントですね。
自分を信じてくれる人を信じるってことは、自分を信じてくれる人を出会わないといけないんですか、探さないといけない、
うんうんうん、でもまあ周りにそれにいるでしょ、友達とか家族とか、
はい、
うん、 だからその人やこう自分ではそんな大したことないと思ってる、うん、できるかどうか不安だとかできないような気がする、はい、けれどもいや君はできるよって言ってくる人がいるんだったら、はい、その人信じるわけですよね。
もう自分無理なら、うん、ひとまずもう誰でもいくというか自分を応援してくれてる人を信じてくれる人
を、そうそう、その人を信じる、
信じちゃう、う
ん、その人の言ってることを信じる、はい、その人に依存するんじゃないですよ。
あ、そこがまたあれですね。
その人が言ったからとかっていうのはなしで、
あ、
そうじゃなくて一人でも私のこと、私にそう言ってくれる人がいるんだったら、その言葉を信じてやってみようってことですね、
はい、
うん、
その2つ、
そう、うん、そうなんです、うん、で結局、これどういうことかっていうと、人間っていうのはその未来を信頼できた人が未来を、いい未来を作る、
あ、結局そういうことですね、
うん、っていうことで、はい、まあ、だから夢持ってる人が夢叶えるっていうのはそういう話ですよね。
そこにずっと向かっていけるからですよね。
そうそう、そこを信頼して、ね、
ちゃんと潜在意識からして、
うん、そうです、そうです、うん、で基本的に人間はあの未来に対してはポジティブに考えるようにできてるんですよ。
あ、そうなんですね。誰でもですか、
う
ん、
そうそうそうそう、基本ね、はい、ね、それはなぜかっていうと、はい、あの電車に乗るときに事故ったらどうしようとか思わないでしょ、
はい、確か
に。飛行機に乗るときに落ちたらどうしようとかもそんな考えないでしょ。
あ、人って無意識だとネガティブになるっていうイメージがありましたけど、
じゃないんです。基本的にはポジティブに考えるから車も乗れるし自転車も乗れるし電車も乗るし、要は他人や社会を信用してるからそこに乗っかろうって思えるわけですよね、はい、この信頼感が失ったら本当家すら出れなくなる。でもそんな人は
危険なん
でしょう。そうそうそう、でも割合に言ったらもうそういう人の方が稀で、うん、ほとんどの人は世の中を信頼するようにできてるんです。
うん、
うん、
それは未来にとかってことですか。
そうそう、未来、
未来に対しては
だって電車乗るのはね10分先の未来だとしても10分先の未来を信じるわけじゃない。
うん、
うん、
それに対してはちゃんとポジティブに人を受けてるんですね。
そう、ポジティブに考えるようになってるんですよ、はい、そもそも、うん、ただまあ今はね社会環境的に日本がネガティブになってるから、はい、モードが
なんと
そう、まあ、それがさらされてるだけですけど、はい、基本的にその僕らはポジティブに考えるようになってるんです、
はい、
うん、
自分で勝手にネガティブにしちゃってるんですね、
うん、
そうなっちゃう人って。
そうそう、だからやっぱりその普段聞いてる話、
はい、はい、
うん、目にしてる情報がポジティブかネガティブかでどう思うか変わるじゃないですか。
そうか、そういうことですね、うん、習慣というか。
そうそうそう、だからまあなんで勤めてる会社でもあの売り上げが伸びてる会社に勤めてたら、
うん、
みんな明るくなるし、
はい、
売り上げが厳しい会社にいたら暗くなるし、
はい、
それは環境の、そうそう、ね、それは環境の影響を受けてるっていう話ですよね、
はい、
うん、だってどっちの会社に行っても自分の能力が変わらないわけだから、
はい、
うん、その影響は環境だけじゃですよね。
ああ、そういうことなんですね、うん、
ええ、
だからなんかこう、ね、起業とかも今すごいブームですけど、
はい、
起業とかがまさに何て言うんですか、うん、こう今の自分を嫌って会社辞めちゃうみたいな、
はいはい、
やっぱり若い人ってすごい多いじゃないですか、
うん、ええ、
あ、それ本当にベクトルが定まってないってことですね、
うん、まあ、それはその人によりますよね、はい、例えばこう会社は嫌だなと窮屈だなと、
はい、
自分は本当はもっとこう自由に働きたくって、
うん、
こういうビジネスやったらうまくいくと思うみたいな、まあ、それはそこまでのこう算段ができてる人、
それはベクトルがあるってことですかね、
まあ、全然、うん、やりたことありますからね、
はい、
うん、けれども、まあ、例えばその起業してる人たちが生き生きしてるのを、はい、を見てなんかすればああなるんじゃないかと、あまりにもこう短絡的に考えていると、
うん、
まあ、それは起業してからが大変だよね。
結局は冷静に見てなかったかもしれない。
そう、だから憧れるのはすごく重要で、
はい、
あのそれがなかったらベクトルは発生しないから、
確かに
憧れられる人に出会えるっていうのはこれすごく重要だから、
はい、
ぜひ今そういう人がいない人はね、
はい、
憧れる人に出会える場所とか会いに行ったりとかしてほしいんですけども、はい、その後はその人になるためにはやるべきことがいろいろあるわけですよね。
本当は、
うん、その起業家の人たちだっていろんな苦労を乗り越えてきてるわけだから、うん、まあ、それ一個一個やっぱやっていく必要があって、
はい、
そこには当然壁もあるわけですよ。
必ずと言っていいほど、
そうそうそう、乗り越えなきゃいけない壁もあって、
はい、
そこの、まあ、その壁に直面した時にどれだけ自己肯定感が高いのかっていうのが試されるわけですよね。
結局そこでまたそこの壁にぶち当たるんですよね。
そう、だってどれだけ成功していったとしても、
はい、
あのハードルってどんどん上がっていくから、
はい、
あのこれどういうことかっていうと、やりたいことが自分の中でやりたいって思うことのハードルが高くなるってことですよね。
ああ、そうですね、今よりどんどん高くなる、
うん、うん、そうです、そうです。例えば一番初め出版したいと思っても、うん、出版なんてできんのかみたいな、ね、ハードルは初めありますけど、
はい、
出版しちゃったら え次はこういうテーマで書きたいとか、何番部にの何番部のベストさんにしたいとか、どんどんハードルって上がっていくじゃないですか。
そうですね、
うん、でそれは今の自分には能力がないからこそ持つ夢なので、はい、ここをどう超えていくのかっていうのは当然出てくるわけですよね。
そこに自己肯定感がすごく左右してしまうということですね。
そうそうそう、うん、で当然その今の自分でできないことにチャレンジするから自己肯定感は持てない人の方がほとんどなんです。その時点ではね、だからそれは普通なんですよ、はい、だから自己肯定感持てないことが悪いわけでもない。
あ、そこをまた責めちゃったら意味ないってことですね。
そう、意味がない、うんね、そうじゃなくて、うん、じゃあだったら自分は何を学んだらできるようになるんだろうとかね、はい、うん、どれぐらい成長すればいいんだろうっていう、そこですよね。
じゃあ自己肯定感がないとか低いっていうことをまず言えるようになるのも大事かもしれないですね、
うん、だからこう逆に言うと、あの自己肯定感が低くならない状況にずっといる人は、はい、何の変化も成長もしてないとも言えますよね。
ああそういうことですね、うん、そういうことを感じなくて済む、
そうそう、
環境に安泰なというか安全な世界にいる、うん、っていうことですね。そうそう、う
ん、でこれもそれが幸福だったら全然いいんですよ、それで
本人にとって、
うんうん、でもなんかそれが退屈だなとか、はい、いや飽きてきたなとか、はい、思うんであったら、はい、まあ、その安全圏を出ることですよね。
コンフォートゾーンというものですね。
そうそう、うん、安全圏を出たら絶対自己否定感が出てくるから、
そうかそうか、
これはトレードオフなんですよ、
はい、
うん、
そうしょうがない、
それは仕方ない、
不可抗力だからっていうことですね。そうそうそう、
そうです、そうです、うん、だからこの、まあ、自己否定感に苛まされるけれども、はい、そこの場所で頑張って成長することの喜びというのはやっぱりそのできることが増えていくことですよね。
なあ、ということですね、うん、
だからそれやっぱ楽しいですよね。
確かに、
うん、
そこにたどり着けるってことですね。そこがちゃんとくっついてくれば、
そう、うん、
そうか、
うん、
自己肯定感って結局どこまで行っても自己肯定感が高い人だって結局何かまたステップアップすれば自己否定が生まれて、
そうそうそう、
ちょっと肯定感が減る、うん、でもまた持ち返すっていう繰り返しっていう感じなんです
か。まあ、そういうレベルアップはしてますよね。
レベルアップをずっと変わらないっていうわけじゃないってこと
ですね。そんなことはないですね、うん、それはあの僕らがあの人と関わりながら生きてるわけで、う
ん、ついついなんか自己肯定高い人って低い、うん、私たちから見ると、
ええ、
なんかどんな状況でも、うん、なんかもうやりきってるように見ちゃうというか、あの、うん、本田圭佑選手とか、
あ、はいはいはいはい、
なんかもう強いなって、うん、思えちゃうんですよね、
うんうんうん、
だけどあの人たちみたいな人だって、うんうん、ちょっとぐらいの、うん、こう一時こうリニューアルというか、うん、ちょっと低くなってまた上げてっていうのを人として、うん、そのあれはプロセスは踏んでるんです
かね。いや多分ね、あの、はい、自己肯定感が高く見える人ほど、
はい、
自己肯定感が下がった時の折れ具合、はい、はきついと思う。
逆に？
逆にきついですよ、うん、
あ、そうですか。あんまりネガティブなこと考えてないんですもんね。考えないようにやってるんですもんね、
うんうん、それにやっぱりその意欲が高いから、なんでできへんやろうとかってすごい悩みますよね、まあ、例えばね、まあ、こういうふうに考えて分かりやすいと思いますけど、はい、あの塾経営をしてる人で、はい、自分の塾の生徒はバンバン東大に行かせてる先生がいるとするじゃない、
はい、
でも自分の子供は全然勉強できないみたいなすっごいこれ心折れると思いません？
あ、
だからこれはこうできてる人ほどできないことっていうのが出てくるとすっごい悔しいし、
知らないサンプルですもんね。
そうそうそう、できるはずだっていうのはありますから。だからできると思ってない人ほど自己肯定感が折れることっても実は少ないんですよ。
逆にああこうなっちゃったっていう感じで終われる。そうそう、
だって俺できないもんみたいな、
確かに開き直れる、
うん、っていう風になることもできますけど、うん、できる人ほどできないことっていうのは辛いですよね、うん、うん、だからまあこれ投資家の人も言ってましたけど、あの何十億とか運用してるね投資家の人が言ってましたけど、はい、もうねもう損すると本当にね一晩で1億とか飛ぶから辛いんですよそれは辛いよねみたいなね100万な その人がこう10億運用してて1億飛ぶって言ったら1割だから、100万運用してて90万、10万損して90万になるのと一緒なんですよ割合としては。
そういうこと、
もう金額でかいじゃないですか、
はい、
同じことがやっぱその活躍してる人たちは同じレベルで、
はい、
起きるからショックが
うん、落ち込んでなかったそれそれでちょっと大丈夫って思いますよね。
だからそれだけね、こうへこむこともあるけれども同時に喜びも大きいですよね、
っていうのを知ってるんですよね。そう人は、
うん、そうなんです、うん、
ここで終わらないみたいなのがあるんですかね、自己肯定高い人は、
うん、まあでもあれですよね、なんかあの僕は思うのはやっぱ見える景色が変わるのが楽しいと思いますよ。
あ、その自己肯定感を高めたら
とか。そう、うん、だから一番初めにその自分を信じれない時はね、
はい、
自分を信じてくれる人を信じたらいいっていう話をしましたけど、あの自分を信じてくれてる人から見たら、
はい、
この人が今この壁を越えたら、
はい、
こうなるっていうのは見えてるわけじゃないですか。でもその景色は自己肯定感が低い時には本人は見えない、
うん、周りは分かる、
うん、周りは分かる、うん、だからその景色を見てほしくって言うわけですよね、はい、うん、
一緒に。
そうでもそれはその場所に行かないと見えないわけですよ、
はい、
まあ、富士山の山頂に登らないとあの景色が見えないと一緒ですよね、はい、ご来光が見えないのと。
あ、結局見たことのない世界はいいよって言われてもなかなか乗れないですよね、
うん、だから見たことない前にどこ言うより見ようよみたいなね、
はい、とりあえず
食べる前にうんちく言うよりまず食べて感動しようよみたいな。
確かに
食べてまずかったら食べなかったらいいわけだから、
うん、ああ、うん、そういうことですよね、
うん、
食わず嫌いにならないようにというか、
うん、でそうじゃないとね、もしかしたら一口食べたらね、 これからの人生を豊かにしてくれる好物が一個できるかもしれないのに、
もったいないですね、
うん、それを知らずにいるのはね、もったいないよね、
はい、
うん、
すごい、自己肯定ってそういうことなんですね、
ええ、
ありがとうございます、
はい、
今日はの自己肯定 その低い人の変わりたいと、
ええ、
自己肯定が高い人の変わりたいの、
うん、
こうベクトルのあるないですとか、
ええ、
まあ、自分を信じられないんだったら自分を信じてくれる人をまずは信じてみるというですね、うん、ところをお伺いできました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。